はい、ヨハネの13章なんですけれども、このヨハネの、福音書がですね、このヨハネが書いた目的というのが、この一番最後に書いてありましてですね、ちょっと見てみますと、この20章ですね、20章の、31節にですね、はっきり書いてあるんですが、しかしこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためであると書いてあるんですね。すごい単純ですね。イエス様がキリストであることを信じるため、そしてそのイエス様の名前を信じて永遠の命を得るためであると。で、1章から12章までにその、簡単に言うと伝道について書いてありました。伝道、そのイエス様をまだ信じない人たちに対して、このイエス様を、この私を信じなさいという、このイエス様のこの呼びかけがあったんですけれども、で、それがもう全部終わったんですね。終わったんです。で、この一節を見ると、さて杉越の祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残ることなく示されたとあるんですけれども、これが杉越の祭りというのが、この4月の頭あるいは3月のこの終わりにあって、で、杉越の日にイエス様が十字架につけられて殺されます。つまり今見てるのは前の日の晩です。直前の話です。それでこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知らされたのでと、知られたのでと書いてあるわけですね。それでイエス様がもう、この時間が少ないわけですよ。で、世にいる自分のものって書いてあるんですね。で、これは自分のものって書いてあるのは、イエス様が世にいる人たちの中から神のものにすべく選んでくださった人たち。つまり、イエス様を信じている私たち。で、ここの場合は弟子たちのことなんですね。ここにいる弟子たちのこと。で、残すところなく示された。だから今、残っているもの、もう全部今伝えなければいけないもの。そうですね。私たちもこう別れなければいけないときに、一番大事なこと、その託したいもの、そしてもう本当に全部をこの示して去りたいと思うわけですね。で、それをこれから話していく。それがね、13章からなんと17章まで続くんですよ。それがもう数時間の間の話なんですよね。だからちょっと考えてみてください。こっちはもう3年間半のね、3年半のこの期間が1章から12章で、13章から17章がなんとその数時間なんです。それだけ濃密な内容になっていきます。で、それで、2節から、2節ですけども、夕食の間のことであった悪魔はすでにシモンの子イスカリオテのユダの子、イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、イエスは父が万物を自分の手に渡されたことと、ご自分が父から来て父に行くことを知られ、そして、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手拭いを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手拭いで拭き始められたと。あとで、このイスカリオテのユダが出てきます。イエス様を裏切るわけなんですけれども、けれども、イエス様っていうのは素晴らしいですね。この永遠の神様ですから、その、なんていうのかな、私たちとちょっとこう、なんていうのかな、時間の持ち方が違うんですよ。すでに、父が万物を自分の手に渡されたことって言ってるんですね。これから渡されるんですよね。十字架につけられて、生き返ってから、もう完全に悪魔からこの世界が、神様のもとにこの、戻される。これ難しいこと、あがなわれるっていう言葉を使いますけど、買い戻される。ですね。それまでは、この悪魔が、この人々を、この罪の中に、死の中にですね、閉じ込めていたんですけど、イエス様の十字架と復活によって、ご自分の、でもそれをもうすでにということでおっしゃっていて、で、それで、さっき言ったその愛を示される行為を行っていったんですよ。で、何かというと、足を洗い始めたって言うんですね。で、当時は、サンダルでした。で、日本と違って、まあ、 まあ、私たちがいたところもそうだったんですけども、誇りっぽいんですよね。誇りっぽいんです。だから帰ってくるともう足が汚いんですよ。で、普通は主人のしもべがそれを洗うことを行っていた。だから、福音書の中にこの足を洗うっていう、その、足を拭くか、女がですね、涙を流して、この足を拭いたとかってありますけど、それが、その、本当しもべの、する行為だったんですね。で、それをやって、ペテロが反応しました。6節。こうしてイエスはシモンペテロのところに来られた。ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか？イエスは答えて言われた。私がしていることは今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。ペテロはイエスに言った。決して私の足をお笑いにならないでください。イエスは答えられた。もし私が洗わなければ、あなたは私と何の関係もありません。今、ペテロがびっくりしてるわけですよ。だって、主であるイエス様が、しもべの姿をとって、今足を洗っているわけでしょ。だから、そんなことしないでくださいって言ったらイエス様がですね、私が洗わなかったらあなたは私と何の関係もないって言ったから、ペテロは、9節、シモンペテロは言った、主よ、私の足だけではなく、手も足も洗って、頭も洗ってくださいって。関係ないって言われたから、ペテロ、本当に、なんていうのかな、私たち好きになる人ですよね。焦ってですね、手も足も洗ってくださいって言ったんですよ。そして頭も洗ってください。足じゃない。頭も洗ってください。で、イエスは彼に言われた。次大事です。水浴したものは足以外は洗う必要がありません。全身清いのです。あなた方は清いのですが、皆がそうではありません。イエスはご自分を裏切る者を知っておられた。それで皆が清いのではないと言われたのである。とっても大事です。イエス様を信じた人は、すべて清められました。誰でも、自分の罪を言い表すものは、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めます。また、誰でも光のうちを歩んでいるものは、神が光であられるように、その光のうちを歩んで、そして、御子の血はすべての罪から私たちを清めます。これ、第一ヨハネの一章に書いてあります。ですね。すべて清められ。でも日々の生活でちょうど外に出て歩いたら足が汚くなるように、汚くなっちゃうわけですよね。その外からのものですね。わかりますよね、もう皆さんね。それは御言葉によってですね、私たちが清められていく必要があるんですけれども、全身はもう清いんですよ。これ忘れないでくださいですね。でも全てが清いのではないと。今、親しいこの過ぎ越しのための食事ですよね。しているこの食べるときは一つになるという意味がありました、当時は。ですね。もう本当に一つに。だからユダヤ人は異邦人と食事を絶対しなかったんですね。なぜかというと一つになってしまうから。で、日本人なんか一つ一つこう皿が分かれてますよね。例えば韓国の料理だとどうですか？みんな一つのところもう食べて、もう、私経験したことありますけど、親しくなると勝手に自分のから取ってって食べてしまうっていうか、なんか夫婦とか家族の間でしかやらないようなことを勝手にやり始めますね、教会の中でもね。それ一つになるっていう意味なんですよ。で、それをする場所において、これから、全身清くなってないイスカリオテのユダは、出ていかなきゃいけないわけなんです。ですね。っていうことが起こってきます。で、12節でイエスは彼らの足を洗い終わり、上着をつけて再び席について彼らに言われた。私があなたに何をしたかわかりますか？あなた方は私を先生とも主とも呼んでいます。あなた方がそう言うのは良い。私はそのようなものだからです。それで主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗うべきです。私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。ここが、まあ、今日のお話のテーマなんですけれども、ロゴスクリスチャンフェロシップですね、この始める。またこの私が、まあ、神様と格闘しながら、 祈りの中で日本でこの教会を始めるかどうかこう悩んでいた時ですね、与えられている御言葉がここの互いに使い合う、そして次この13章の後半、今日は勉強しませんけれども、次回勉強しますが、34節に出てくる互いに愛し合いなさい、という言葉でした。教会を持つとか、その場所であるとか、あとは何かこう活動をするとかですね、そういうことではなくて、今いる生きている私たちがまずは使い合っていく、愛し合っていく、まずはというかそれがもうほぼ 90% ぐらいがそれだということをこの神様から教えられました。使い合っていく、具体的に何をしていけばいいか、まずその人のために祈っていくですね。だからここは後で説明しますけれども、祈りの課題としてですね、挙げているのは個人個人なんですよ、ね、でその後で教会としましたです、ね、場所であるとか何らかであるとかですね。例えば100人教会を目指しますとかですね、したくないですね、するつもりありません。愛し合っていく、それが、このイエス様が私たちに命じておられる一番大きな命令なんですね。そしてイエス様をすでに信じた人たちに対する、イエス様が最後に愛を残らず示される、そこで語られた初めのことが使い合うということだったわけなんです。足を洗うんだですね。だから自分のことも相手からもちろんこの愛されているということをね、たくさん受けていくわけなんですけれども、今度は自分だけじゃないんだよ、他の人たちのために名前をね言ってね、祈り合って、まずここからですよね。これがなかったら何もできませんよね。それゆえの祈り会だし、または礼拝だし、その他の集会だっていう、ここが、一番大事なのかなと思います。そして、続けてですね、誠に誠にあなた方に告げます、しもべはその主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝るものではありません。あなた方がこれらのことを知っているのなら、それを行うときにあなた方は祝福されるのです。私はあなた方全部のものについて言っているのではありません。私はあなた方、私が選んだものを知っています。しかし聖書に、私のパンを食べている者が私に向かってかかとを上げたと書いてあることは成就するのです。私はそのことが起こる前に今あなた方に話しておきます。そのことが起こった時、私がその人であることをあなた方が信じるためです。誠に誠にあなた方に告げます、私の使わすものを受け入れる者は私を受け入れるのです。私を受け入れる者は私を使わした方を受け入れるのです。今ここで何をしているかというと、イスカリオテのユダに最後のチャンスを与えているんですね。イエス様って不思議な方なんですよ。神様が不思議な方です。初めから受け入れないっていうことを分かっている人にも伝道するんですね。信仰を持つとですね、イエス様を信じていくとしばらくすると悩みが出てくるんですね。なぜかというと、聖書の中で私があなたを選んだのではなくて、あなたが私を選んだのではなくて、私があなたを選んだって言葉があるんですよ。しかも世の始まる前から、すごいことですよね。生まれたのは、皆さんね、自分の年を、お年を考えてくださいね。その、私は、ね、ほぼ40年前なんですけども、何千年前じゃないんですよね。何万年前じゃないんですよ。永遠の昔に選んでくださった。でも、そうでない、死ぬまで信じない人もいるわけなんですよね。特にこのイスカリオテのユダは、裏切る人なんですよ。にもかかわらず、イエス様がこの最後のチャンスを与えておられるわけなんですよね。で、ここからわかるのはですね、私たちが陥ってしまう過ち、信じてくれないからもういいや諦めようとかですね、この人は教会に来そうもないから、いやいやもうなんか適当にあしらっとこう、嫌ですね、嫌です。イエス様の心はいつもそのご自分のことを 受け入れてもらえて、この神様の愛を知ってもらいたいという、そういうオープンな、たとえその人が頑なのままでいると分かっていても、示し続けていくという、その交わりだったんですよね。で、拒むのは相手なんです。拒むのは相手なんですね。で、次に、イエスはこれらのことを話されたとき、霊の激動を感じ、証しして言われた。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方のうちの一人が私を裏切ります。弟子たちは誰のことを言われたか分からずに当惑して、互いに顔を見合わせていた。弟子の一人で、イエスが愛しておられたものがイエスの右側で、この右側というのは23節、下を見るとですね、身胸のそばでとありますね。体を横にしていた。そこで、24節、シモン・ペテロが彼に合図をしていった。誰のことを言っておられるのか知らせなさい。その弟子はイエスの右側で、これもさっきのね、身胸のそばで、この席についたままイエスに言った。主よ、それは誰ですか？イエスは答えられた。それは私がパンキレを浸して与えるものです。それからイエスはパンキレを浸し、取ってイスカリオテ、シモンの子、ユダにお与えになった。こうあります。今、ちょうどこういう、あれですよ。低いテーブルなんですよ。杉越の食事というのは、ダヴィンチが書いたですね、最後の晩餐のあれは、もう頭から払拭してください。あれは西洋化した、このキリスト教の姿であり、まあ彼らのその文脈の中でね、絵を描いたわけですけれども、本来はこういうところで、で、こうやって食べてました。こういう感じで。で、こういう皿があって、そして、パンとかもこの裂いてですね、こう食べてって、そして、羊、焼いた、羊の肉をですね、こう食べてですね。そして、あと、杯もあるんだけど、杯も一つだけですよ。ぶどう酒の杯ね。で、こう回して飲むわけですよね。全部一つでこう、で、こう、浸しつのもあってですね、この浸し、これ全部、今でも杉越の祭りっていうのを、やってます。ユダヤ人の人は。だその、あるんですけれども、こう、浸してこう食べていくっていうのも、で、こうやってるんですけど。で、今、何言ってたかっていうと、この愛されている弟子ってのは誰かというと、ヨハネ本人なんですよ。ヨハネ本人。彼は、イエス様に愛されているっていうのに自信がありました。そして、あとずっと読み続けていくとですね、ペテロとヨハネがちょっと競争しているようなですね、場面も出てくるんですよね。ペテロよりも先に復活した、このイエス様が復活されたその墓の中に、入ってったっていうのがちょっとこうなんか、あと最後の最後にも、このペテロとヨハネの間の話が出てきてですね、ちょっと競争するぐらい、俺の方がイエス様に愛されてるんだ。という自慢をしています。で、これいい自慢なんですよね。クリスチャン生活、イエス様を信じてるとか調子が悪くなるときにですね、あ、私なんかうまくいかない、なんかダメだダメだ。なんか自分を頑張って直そうとしないでください。私はあなたを探すためにやってきたんだよ。あなたを救うためにやってきたんだよ。私はあなたを愛しているよ。というイエス様に愛されてるんだ。これを思い出してください。そしたら全てうまくいきます。この愛からイエス様に従う愛が生まれます。これから全てが始まるんです。でこれやめたらですね、これを忘れていたらもうや、ちょっと、今やってることをやめた方がいいですね。一生懸命頑張らなくていいです。まず、イエス様の愛、この、誰よりも私の方が愛されてるよ。この自信ですね。が必要になってくるわけですね。だからこれ、本当事実、身胸のそばにいたんですよ、こう。こうイエス様がこういて、こうちょうどこう自分がいたところに、こうやってるところにイエス様のこう胸があったわけですよね。そばにいたって意味です。鼓動を聞くことができるぐらい。鼓動までちょっとね、聞けないけど、触らないとできないけども、そこまで近くいたんだっていう、その親しい関係ですね。を表していて、それで、この合図を、このペテロとヨハネの間で合図を送ったんですね。その時は本当に、二人しかわからなかったか、ほとんどわからない状態だったんですけども。で、次見てください。26節、イエスは答えられた。それは私がパンキレを浸して与えるものです。それからイエスはパンキレを浸し、取ってイスカリオテシモンの子、ユダにお渡りになった。 彼がパン切れを受けると、その時サタンが彼に入った。そこでイエスは彼に言われた。あなたがしようとしていることを今すぐしなさい。席についているもので、イエスが何のためにユダにそれを言われたのか知っている者は誰もいなかった。ユダが金入れを持っていたので、イエスが彼に祭りのために入り用のものを買えと言われたのだとか、または貧しい人々に何か施しをするように言われたのかだとか思った者も中にいた。ユダはパン切れを受けるとすぐ外に出て行った。すでに夜であった。実際夜だったんですけれども。水越の祭りっていうのは、その食事っていうのは、その本当6時ぐらいからですね、5時か6時ぐらいから9時ぐらいまで続くんですね。でも4時だった。でもここにはもちろん暗闇の中に入っていったという意味も入っています。で、これから実際の食事を、してですね、他の福音書を見ると、最後の晩餐と言われている、よくね、言われている、主の晩餐を行って、そして私たちにもそれを守りなさいとイエス様が命じられたんですね。それはパンを食べ、そしてブドウ酒を飲み、杯を飲み、そしてイエス様の死を記念する、思い出すことがあります。もう一つ教会の中で儀式は、洗礼式ですね。この神霊、バプテスマ、水のバプテスマですけど、弟子になるためにみんなの前で、私はイエス様を信じますということを公に言います。で、特にこの聖餐式とも呼ばれているこの、晩餐に預かる時にはイスカリオテのユダは出なければいけなかったわけです。信じてなかったから。だから教会においても同じように、本当にイエス様のこの交わりの中に入っているという確信がある人のみが、このイエス様聖餐式に預かることができるんだというわけなんですね。これとっても大事なんです。で、私たちちょっと儀式的になってくるんですよね、どうしてもね。この教会生活長くなるとですね、これはなんかやってるなみたいな感じになってきていけないんですが、今見た本当にイエス様の愛を知っている人たちがその交わりの中に入っていくんだということであります。次回はこの後半部分ですね、やっていきます。じゃあまず一度お祈りしてから続けて祈りをしていきたいと思います。じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。今このようにしてイエス様の交わりについて学ぶことができましたが、イエス様、あなたが今真ん中におられます。神様、どうか、私たちの祈りを導いてくださって、そして、どうか本当に私たちが、ここでイエス様が真ん中におられて互いに仕えていくんだということを、この実践して体験していくことができますように、どうかこの場所を祝福してください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。